後半のトークは今日は道代さんにお話を伺っています。で、道代さんは名古屋にお住まいなんですが、道代さんのおじいさんが、輸出用の、陶器を大正、1920年代か60年代、50年代かなぐらいにかけて、作っていらっしゃったということを伺って、そのお話を聞いてみたいなと思ったんですが、亮太さん、アメリカで「メイド・イン・ジャパン」って書かれた陶磁器、よくご覧に見られることないですか？特にアンティークショップとか。
アンティークではそうですね。
ですね。普通のなんていうか、お土産物とか、プレゼントとか陶器売ってるようなとこでは今はあんまり見かけないかな。
そうでしょうね。最近は他の国、まあ、アジアの他の国のものが多いとも思うんですけど。
で、普段は見かけないのに、アンティークショップに行くとよく見かけるんです。どっちかというと、アンティークショップって書いてあるから入ってみると、これはリユースのショップな、リサイクルのショップなんだろうかと思うような、結構新しいものがあったりとか、どんな田舎でも割とこのダウンタウンというか、店が7軒、5軒、4軒しかないかったとしても、そのうちの1軒がアンティークショップと、書いてあって、地域のなんかこういらなくなった日用品、生活用品も含めて並んでいるってことが多いんですけども、そこで、結構、メイドインジャパンとかジャパンとか日本って書いてあるの、古いものはあんまり見ないんですが、たくさんあったりで、私が、こうよく見るのはフランスノベルティっていうのかな、割とこのお人形さんの、人形の西洋風の、に日本で言うと洋風の、アメリカで言うとヨーロッパ風っていうのかな、
まあ、
わ
そ
か
う
んないんですけどね、そういった人形が、置き人形っていうのかな、そういうものがよくあって、で、オキュパイって、メイドインオキュパイドジャパンって書いてある、ものを何度も何度も、目にして、で、不思議だなと思って、で、さらに結構古いって言っても1920年代ぐらいのビスクドール、という種類のお人形があるんですが、ドイツ製のものもあるんですが、日本製のものも結構あって、あとエステートセールとかに行くと、普通のお家の生活用品の中に、戦前のものと思われる、割と絵付けの簡単なメイドインジャパンの、お人形とか陶器とかティーセットとか、そういうものをよく、目にして、10ドルとか、5ドルとか、時には1ドルとかっていうものを、集めていたら、そしたら、道代さんが、おじいさんが、そういうものを作ってましたよというお話を伺いました。じゃあ、どんな背景があったのかということを、今日は、そうですね、お話の前半部分をお届けしたいと思います。今日の遥かなショーは名古屋から道代さんに来ていただいています。よろしくお願いします。今名古屋にお
今、名古
住ま
屋
い
に住んで
で、
ますけど、1941年生まれなので、ちょうどつまり太平洋戦争が始まった時期なので、こうその多分時代のせいもあって、あちこち引っ越ししたりしてて、
おじいさんが輸出用の陶器を
そう
作っ
で
て
す。
い
だ
らっし
から
ゃった
そ
んですか？
の母の父親が輸出、陶器輸出をしてたんですね。だからでもその名古屋に会社があったのが戦災で焼けましたから、その戦争前の会社の記憶はないんですけど、母の実家なわけですけど、でも戦後その農地輸出してたのはこうキレキレに、私はその学校、岐阜に行ってましたけど、岐阜で住んでましたけど、よく名古屋には来てましたから、あそこの場面をいろいろ輸出する を見て、記憶に残ってるものが
あ、家にいろいろ輸出用の、
そうですね、
家に陶器があったんですか。
へ、多分その会社と自宅、その家が一緒になってたんで、その、うん、ほとんど焼けたと思うんですけれども、うん、いくらかなんか疎開を岐阜にさせてあったものが残ってたのと、うん、それから戦後の輸出陶器の中でどんだけか、なんか残ってるものが後になって、うん、なんかあこれなんだろうと思ってみた
ら、道夫さんのおじいさんが扱っていらっしゃったっていうのはどんなも
の？多分その食器類
です
ね、ディナーと、それからあの人形類も、うん、私が覚えてる限りではレース人形だったり、
うん、
まあ、レースのないランプ台とか、
はあは
あ、それからあと花瓶ですよね、
うん、あ花瓶、うん、なるほど、
そういうなんかこう半紙物って言って、半紙物なんて言ってたかな、うんうんうん、ノベルティって言って人形ですよね。
あ、ノベルティってよく言葉としては聞きますけど、うん、こういう人形とか、
なんていうか飾り物っていう、
うん、フランスっぽい人形を日本で作って、うん、フランスで売るわけじゃないんですよね。
ないですね、
アメリカ、
これのモデルはドイツがっていうふうに私は聞いてたね。だからドレスデンっていうのがなんかすごく、母なんかがドレスデン人形って言ったら、立派な人形、丈夫な人形っていう、でその見本としてドレスデン製のものもうちにだいぶあります。それは多分戦争以前のものだったり、それから戦後もなんかやっぱりアメリカのバイヤーがドレスデンっていうか、ドイツから買ってきたものなのか、元から戦争前にあったものも日本として持ってきたのか、とにかく持ってきて、それをモデルにして作らせて買っていったっていうパターンがかなり、
じゃあ道夫さんのおじいさんは輸出用の陶器を、作っていたり輸出していたけれど、日本っぽいものを売るというよりは、あのヨーロッパ風のものを売られていて、食器だったり人形だったり、
名古屋から輸出されていたものはほとんど海苔をはじめとして、ヨーロッパ製品と、なんていうか同じようなもの、
モデルがヨーロッパにあって、ね、でそれの見本みたいなものをがドレスデンのもうすごい立派な陶磁器だったりしたり、
それからフランスのとかイギリスとか、
でそれを今のお話だったらアメリカからバイヤーの人が来て、バイヤーの人がこういうものを作ってみませんかっておっしゃることもある、
あるというふうに私は聞いた範囲ではそんな感じ、そんな感じだったと思うんですね。
でそれは戦前からもそう
だったんですか？戦前からもそうだったんだろうと思います。
じゃあおじいさんはいつぐらいから、それを、
多分大正、
そんなに
日本のその名古屋からの輸出が盛んになったのは、まあ、一番はっきりしてるのは第一次大戦で、ヨーロッパ製品がアメリカへ入らなくなったというように、アメリカへ輸出量が増えたっていうのがきっかけだ、
じゃあ、おじいさん、おじいさんの名前を伺うの忘れてました、
吉
井さん、酒井吉井さんはちょうどその第一次世界大戦の頃、あの商売を始めた春というか、その頃から手がけていらっしゃって、で吉井さんはどこで商売、名古屋で商売をされていて、でその頃結構アメリカともうすでにつながりがあったというか、
みんなほぼ同じようなパターンで、いくつかの会社が、あの、まあ、のりたけはもちろん、ちょっと別格なんですけど、それからディナーっていうか、生活用品を輸出するっていうのがもう 人形出してて、それがうまくいったので名古屋の輸出っていうのはその第一次大戦をきっかけに増えたっていうことだと思うんですね。でだからほとんどその日本的な美術品とか日本風の、あのものっていうのをの輸出はあまり関係がなかったと思うんです、うん、もしやってるところがあるとしてもそれは多分
別の、また別のルートっていうか、うん、で船で大量に送って、そうそうそう、アメリカの普通の生活の中で使えるものが、例えばこう家にそういう見本とかどんなこう食器とかがありました？
あの多分そういうものが貴重だったから取ってたんだと思うんですけど、うんうん、それこそドイツ製品、うん、それからフランス、イギリス、うん、それからちょっと裏に見てもどこかよく分からない、キリル文字みたいなのが入ってる、
うん、
だから東欧のどこかかな
って私思うん
ですけど、うんうん、それとかイタリアっていうのも時々、
うん、
多分焼き物ってどこにでも
ある
から、うんうん、だからその中で思わぬところになんか釜場があったりして、
うん、
そういうもの珍しいから、うん、多分それモデルにしてそのいらなくなったっていうか時には一生懸命母なんかが
多分使って
願ってもらって、
うん、あ、じゃあその吉津さんが自分でおじいさんが自分で若い時こう商売してる時、うん、買い付けっていうか見本を見に行ってこともあった
ん、あの祖父が行ったことはないと思います。ただだからそれはあのいろんな多分向こうに店を持ってる日本商社も多分現地商社も乗りたけだけじゃなくてあったはずで、そちらから持ってくるいろんなもの持ってくる人とか、うん、それから多分買い付けに行く輸出業者みたいな人ともいろいろ行って、
あ、じゃあこう自分とこで店をなんか作っててたくさんなんだから海外進出しようとかそういう、 こう流れというよりはもうすでにそういう、 こうあの輸出するっていうシステムみたいなのが、
うんうん、それはだから輸出するために作った会社、
うん、
だからそれはだから瀬戸の、うん、あの老舗の陶器屋さんが輸出業に乗り出すために名古屋に店を作って、うん、そこで輸出用のものを作るっていうことが、そういうのでできた会社がたくさん名古屋にあったんだと思うんですね。多分その名古屋港の開港っていうのも一つの大きいきっかけだったんですよね、う
ん、あ、そんなにあの昔から名古屋港があったわけじゃなくて大正時代
輸出用のつまり船が入ってこられる、
あ、
うん、港になったっていうことだ、
あ、うん、じゃあ吉津さんの工場みたいなのあったんですか？
あのそれは名古屋に、
名古屋にあったって、
うん、で名古屋にはだから輸出用の、名古屋も特に名古屋市の東区っていう地域に、うん、そのいくつか中小ですけれども、うん、工場がでもまあ100人200人規模だと思うんですよ、200、300人までぐらいの規模の工場がいくつかあったんですね、うん、輸出、
あ、
そのあるその最盛期というか盛んに行われてた時代の輸出量ってびっくりするほど、うん、その日本の国内の輸出品の輸出陶磁器の中のパーセンテージもすごく高いし、それから名古屋港としての輸出品の中でのなんかそれを作ってたのがその地域のにできた輸出用の会社、
うん、
工場ね、だから国内に向けのいろんなものを作ってた瀬戸とか美濃とかの会社もそれはそれとして輸出用に名古屋に工場なり、うん、あるいは少なくとも出張所みたいなものを作って、
うん、
でそこを通して、
うん、
輸出してったっていうのは、輸出をしないとその陶磁器産業として商売が成り立たないというか、輸出が大きな商売だった。
そうですね、うん、アメリカで、今80歳代の人とかとお話をすると、うん、日本製っていうともう安物、うん、チープっていう、うん、感じです。まあ中には粗悪、うん、あんまり質の良くないものっていう、うん、もうなんか印象がこう、うん、インプットされてたりするし、一緒にラジオやってるトムさんも、50代後半ですけど、うん、やっぱり子供の頃にある日本物って言ったら安物っていう風な、うん、あのこう、うん、思い出っていうかなんですけど、実際そういう、こう輸出陶器っていうのは上等なものもあるけど、割とこう安く価格で売れるものをしていったのかな、うん、
だからそれはあの為替の問題もありますけど、
はい、
多分とっても安かったんじゃないですかね、買う方から見たら、うん、
特に買う方から見ると、
うん、なんかそれに、うん、比例するぐらい粗悪なものもあるし、それがだんだんだんだん多分だんだんっていうか、まあいいものも入ってたりとか、
はい、みちおさんのトークの前半をお届けしました。私あのみちおさんとお話してすごく面白かったんですが、一つはなんでアメリカのアンティークショップにあんだけメイドインジャパンと書いた、しかも日本っぽくない陶器がたくさんあるのかっていうのが不思議だったんですけども、今あのお届けしたようにみちおさんのお話では、こう1900年代に入って輸出用の日本陶器、輸出用の陶器がたくさん工場で作られたって、でもそれはどこからのリクエストオーダーを受けてかというとアメリカだったんですね。でそのアメリカへの輸出陶器を何をモデルにして作ったかというと、ヨーロッパの陶磁器をモデルにした。なぜならアメリカの消費者がヨーロッパ風の、あの食器とかお人形とかそういったものを欲しがった、で日本でそれをあの賃金も安いし、あるいはアメリカがあのブロックがリクエストしてもそれに応えることができる技術力を持っていたので、こう日本にオーダーが来て安く大量に作ったものを船でアメリカにどんどん送っていた。でそれによって日本の中の小さな市場だけではなくって世界に、特にアメリカに市場展開をしていたというお話になります。ですね、じゃ あ, あの後半はそれでどんなもの を作っていたり、思い出があるかという、みちおさんのお話をもっと伺っていますので、それは来週お届けしたいと思います。りゅうたさんいかがでしたか。
そうですね、で実際あのアンティークマーケット行くと、アメリカのアンティークってそんなに、うん、まあ、あの家のなんか倉庫から出てきたようなものが売ってるので、最初に言ったようにそんなに古いものがいっぱいあるってわけでもない、
うん、
でまあ古いって言っても第二次世界大戦前後から戦後ぐらいが古い、よくある古いものって感じなので、
アンティークなんですね、
う
ん、
特にだからそういうメイドインジャパンの陶器の置物とか、うん、あとおもちゃ、子供のおもちゃみたいな
トラック
とか、そういうのも結構日本であの輸出商品として当時は作ってたみたいで、そういうのもあります。
ありますね、
うん、ただおもちゃの場合はあのパチモンっていうか扱いが
パチモン
あの、うん、アメリカのメーカーで作ったものが本物で、うん、メイドインジャパンのその頃のはパチモンみたいな扱いされてると思います。
だからあの結構日本風じゃないので気づかない方も多いんじゃないかなと思います、うん、技術はあったけど大量生産するのに結構粗悪なものというか、ちょっとあの見劣りがするものもあったり、あるいは本当にあの芸術品みたいなものも中にはあったりします。